この新生活の156番にあるように、趣味は楽しいという言葉があったり、静け気に飲みの時は意図楽しい。そういうふうに遊んで楽しいとか、楽しいということは非常にいろいろにですね、全く子供の時から何でも使うんです。けど、本来これは、あの静け気時の犬の意図楽しいのところ、原文を言ってスイート。スイートということですね。スイートというのは非常にいろんな意味があって、喜ばしい。それから心にほっとする。心が静かになる。心が慰められる。そういういろんな意味を込めてスイートと言うんですね。あの人はスイートだっていうのはそういう様々な意味、優しいとかですね、愛らしいとか好ましいとか、ダンテの神曲にはたくさんそのスイートにあたるイタリア語がたくさん使われている。重要なところで。神様と共にあること。それは本当にですね、安らかである。主にある平安がある。まあそういったことを含めてスイートというわけですので、祈りの時は意図楽しいと、面白いなというようなことは全くないわけです。で、ここもですね、楽しいという言葉の数を合わせないといけないので、こういうふうに単純にしてあります。主にありって嬉しい、楽しいという以上にですね、様々に意味を込めて言うわけです。主にあり。で、今日は主にありてということですので、これを最初に一番にありますが、これを読んであります。これはですね、初めての人が多いかと思いますので、もう一度歌うことにします。これ音、キーを2つぐらい下げて歌いやすくしてあります。
強い賛美を紹介していただきありがとうございました。それではメッセージをお願いします。主題は、主にありて固く立ち、主にあって常に喜べ。主にありて固く立ち、主にあって常に喜べという主題です。お願いします。
最近は秋の非常に、天気も良くてですね、この2、3日ですね、そして夜には、この間満月だったですね、最近で最も小さい満月、月もですね、地球の周りをちょっと楕円形以上でありますので、近づくと大きい時があります。少し前に大きな月だったんですけど、昨日小さな月だった。14% ぐらい小さいということですが、その近くには火星。夕方になると木星と土星が南の方に見える。明け方には強い光の近視が、これ前も出ましたが、見てない人はぜひですね、水金地火木土天海冥、小学校から勉強してるけど、残念なことに小学校の先生方も本当に見たという人は少ないんです。それは理科の教科書に載せられないからです。載せられない、どうしてかっていうと、オリオンとかカシオペアとかですね、大犬、小犬座、これいつでもほとんど同じだから、教科書に載せてる。けど、その惑星というものですね、木星、金星、土星っていうのは、常に変わってるわけです。そして、いつ見えるのかわからないから、そういうことになるんですね。だから子供たち、一般の大人もしても、金星、あれが金星だろうかと。木星は、夜中に大きい部屋、あれ木星かな、そういうふうに、そんなふうに夜中に見えるはずがないわけなんですけども、そういうことを言ったり、いろいろな方々が、名前は知ってるけど、見たことがない。木星とか土星とか火星とか、本当に多いですんで、今は夕方にこう赤い星でよく見えますので、大きな。火星、あるいは木星を夕方に南の空に光って、かなり強い光で光っていますのでね、その近くに左側に土星があります。明け方4時半頃からは金星が非常に強い光で輝いているので、また曇ってくるようですけども、この数日はとても綺麗な光だったですね。そういうことも今日の時代、主にあってということと、そういう結びつきがあるわけです。単に見て、あ、綺麗だな、まあ、ちょっと、理科が得意な人。あれも太陽と同じなんだ。核融合でできておるんだ。光ってるんだ。で、ものによってはですね、二酸化炭素のガスがたくさんあってとかですね、そこに反射して赤い、白いんだとか、どのくらい大きい小さい距離。そういうことだけでは分かったと思う。それは別に種と関係がない知り方ですね。主にあって見るということはですね、主の全能と、主っていうのはキリスト、神様。これは本質は愛である。この完全な清さがある。そういう主の愛によって、中にあって見るとですね、全然別になるんです。そういうふうに、愛にあって見るという見方は全く学校の理科、自然科学教育では教えてないということですね。これはですね、例えば自分が愛を持って育てた子供であれば一生懸命見るということあります。とか他の人はほとんどあんまり見ない。苦しいことがあってもあんまり思わない。神様は愛であって全能であったらですね、そこに愛を込めて作ってやるわ。ですから主にあってということは主の愛にあって見るということです。だから星を見てもですね、単に自然科学的なことだけから見るのではなくて、そこに主の愛があの世に作ったんだと。あの光の輝きもそうだと。そこに主の愛があるというふうに受け取るのが主にあってという。この主にあってという言葉は非常にパウロがたくさん使っているんですね。前にも言いましたけれども、主にあって。 あるいはキリストにあって。それから代名詞を使って、まあ、いわゆる he、in him と。そういうふうに彼にあってということも含めると非常に多いんですけど、主にあって、キリストにあってというと、新約聖書164回も使われた。実はもっと多いんですけど、彼にあってとか、164回、非常にたくさん使ってる。そのぐらいこれは、この新約聖書の書簡にあって、特にパウロにあっては、キーワードなんですね。けど残念なことに、日本語になると、主につながれて、主によって、主にあってとか、まだ他に、何通りもの訳語でされているために、同じこの言語が使われているということはわからないわけです。そんなにたくさん使われているのかな、と思うぐらいです。で、こういうことは、今日ではですね、アメリカの非常に優秀な聖書ソフトを出すと、エンキュリオ、あるいはエンクリスト、ギリシャ語の言語でどのくらい使われているか、瞬時に一目瞭然でわかる。以前はそれは分からなかった。大変なこと。で、昔の人は一つ一つ数えていったんですね。また164回っていうのは、アドルフ・ダイスマンっていう非常に有名な神学者ですね、ドイツの。その人もずっと前から一つ数え上げて調べたことでしたね。コンコルダンスっていうのがあって、例えばアガペっていうのはどこの書にどういうふうに出てるか、分厚い本から出てるわけです。で、現在ではコンピューターで瞬時に出てくるわけですね。そういうことで、こういうふうに、客観的な見方で、はっきりとですね、分かるということがあります。それで、まあ、例えばこういう花、こういういつもですね、花を奥住さん生けてくれておりますけども、こういうものですね、これ一つ。この赤いコスモス。これは単に見たら、あ、ここに大きな花びらがあって、綺麗な色しとって、見しべとおしべがあるだろうなと。これも菊花だから、いっぱい小さな花の集まりなんだと。ということでですね。まあ、それだけではあると。でも、これが主のうちにあって、主にあってみる。正確には、遠距離を、in the road なんですね。日本語では、主にあって、主に結びついてって言いますが、言語では縁です。in the Lord, 主の霊、主は霊であるから、主の霊、聖なる霊のうちにあってみると、これは、当然ですね、そうした自然科学的なことだけではなくって、愛をもって作ったということは、愛とみんなに及ぼうとするわけですよね。神様の愛とみんなに及ぼうと。これも愛をもって作ったとすれば、この美しさ、形、形態、変化、こういう花びらのギザギザが。これをみんな愛がこもっているという。で、これはですね、誰に対する愛か。犬や猫は残念なことに全くその美しさってのはわからないわけですね。これは非常に利口な犬でもですね、花を見つめている犬なんて聞いたことないですよ。わからないんです。猿でもそうです。頭が良くても。全く美ということに関しては関心がないんですね。真実とか美とか正義やこと。みんな餌で訓練をして、そういうこと言うた通り、忠実に聞き従うわけですが。ですから、この花の美しさや色合い、形も何らかの愛を込めて人間に向けて作られているということですね。人間は神の形に似せて作った。神様は完全な美でもある。香りでもある。正義でもある。そういうものを感じ取る能力は人間にだけ与えられているわけです。と言ってもです。ただし愛は特別で、清いとか真実とかいうことはわからなくても、愛に関しては動物でも非常にこう鋭く感じるんですよね。植物でさえも愛には敏感だと。愛を持って育てると不思議と花は育てる。これも普通にわかることですね。愛がなかったら水をやらんでほっといて枯れそうになっても平気だと。で枯れてしまう。 雨があれば、この暑い日であれば日陰ちょっとしてやろうかとかですね、水やろうかとか、肥やしですね、肥やし肥料はやろうかとか、これ主、草が生えてきたら、これは日陰になったらいけない、覗いてやろうと。そういうふうに、物事を見るときに、主にあってみる。こういった美しさと色合いですね。それから香りという意味もそうです。香りは霊的な音楽のようなものですよね。ですから私の家には、いろいろな、いわゆるハッカですね。ミントの仲間をいろいろ植えてあります。山なのでそういうことはいろいろ植えることができるわけです。ここにも、これもハーブに関心がある人は分かります。有名なハーブですね。ハーブってもともとヘルプと書きますが、これはラテン語で単に草という意味ですよね。だけど特別な草、何らかの薬効があったり香りがあったり食べるのに特別なインパクトを与えると。で、これはことですが、この葉っぱの独特にいい香りがあるんですね。ラベンダーもそうですけど、私は毎日朝はこの香りをいただくということです。それから、ミントであればそれを食べる。葉っぱも食べられるんですよね。そういうことで香りをいただく。食べるとともに香りをいただくわけですけども、まあ、ローズマリーの香りなんか生まれて嗅いだことがないという方々も多いかもしれないと思います。で、これはお家で作ってあるんですよね。で、ローズマリーの香りというものを主にあって買うとですね、イエス様の香りということがあります。これもある意味でですね、イエス様が作った。神様が作ったと。ヨハネ伝の最初にやるようにですね、万物は主に、ロゴスによって作られなかったものはないと。別のところにもあります。万物はみんな、霊的キリスト、神と同じキリストによって作られた。ですが、この香りは、ですね、キリストの香りの一部でもあるわけです。主にあってみる、受け取るというか、そういうことですね。で、これを言ってもこれはですね、このスカイプの人には残念ながらネットにして香りは伝えられない。これ、今ビデオオンにしてますけど、見えますけども、花はこういう花ですね。綺麗な青紫の花です。で、この香りをこうよく揉んでですね、ただ一枚の葉っぱでもですね、とてもいい香りがするわけです。で、ちょっとこれをですね、回していってもらいます。
吉村さん、カメラがちょっと下になって、頭の方だけに、はい、ありがとうございます。
はい、ちょっと綺麗にしたないと。他の画面をちょっと出してるもんだから、はい。今ちょっと回してもらってるんですね。で、ちょっと、もう一回見しておきますね。こういうあれです。この青紫が、これがローズマリーというものですね。で、こういうのですね。綺麗な花で、今拡大して見えてるかと思います。この葉っぱの一枚一枚がとても良い香りなので、ちょっと問題ですね。はい。こういうようなことはですね、でもどこでもできることなんですね。空を見た、雲を見た、雲の形も一つ一つ変わる。いらない。それを見たみんな主にあってみるとですね、しかも愛がそのように変化もさせている。絶えずメッセージを送っているということです。形と色と、そういうレイアウトですね。この大皿はいつも壮大なキャンバスなわけですから、特別に有名なレンブラントとかピカソとかですね、ラファエルとか、そういう有名な画家のだけ注目するんではなくて、彼らにその天賦、天才能を与えたのは神様であり、キリストなんだから、その元の元です。まあ、それはそれとしてですね、ここで、ちょっと見ていただきますと、今日のところ、4章の、まあ、1節のところを見ましたが、このところでですね、4章の1節。 私が愛し、まあ、同じ言い換えで慕っている兄弟だと。私の喜びであり、冠である愛する人だと。これはパウロの信徒の人たちへの愛が主にある愛というものがよく出ています。ちょっと、芝がちょっと見えにくくなるので、この、それでちょっと、このディスプレイを下げておったわけですけども、それで、ここですね、このように主によってとありますね。これは主にあってです。言語で同じです。で、2節ではです、主においてと。こういうふうにいろいろとですね、表現が違うから言語では同じなのに気がつかないんですね。これはぜひだから言語で覚えておいてほしいわけですけども。キュリア。縁は、インとはないですね。これ、キューリオスっていうのが元の形です。希少なんですね、だって。これは主という。でも、ほとんど神を表すわけですね。これ、縁学と人知詞。この縁学と、あと、予覚という、与える予覚というか、変化をするわけですけども、本なので変化するわけです。円給料。給料。給料っていうのはですね、旧約聖書のギリシャ語訳では、ヤハウェ、神様の時に全部、給料と、ギリシャ語訳ではしたわけです。ですから、それを受けてるんで、新約聖書、主と言ったら、単にですね、主人とか、主観とか、なんとなく上。そんな意味とは全く違って、神をも同時に意味している言葉だったんですね。そういうことは主という言葉だけ見てわからないわけです。そういうギリシャ語訳ではみんなこのヤハウェの神の名前、おびただしく出てくるのみんなキュリオスと訳してあるからです。そしてそのギリシャ語訳を新約聖書の記者たちは使っていたわけなんですね。そういうふうに、我々の日本語の感覚だけではわからない。しっかりと。ですから、このキュリオスは、呼ぶときには、主よは、キュリエになるんです。キュリエ。これはラテン語的になると、キリエ。キュリエエレーソンキッチエというふうにですね、ミサ曲ではたくさんいろんなこう繰り返して出てきますが、それぐらいキュリエエレーソン、エレエーソンなんですね。主よ、憐れんでください。ヘブライ語では、本音にエロヒム。はあ、何から来てるんですね、憐れん。ですから、非常によく出てくることです。主にあって、それがこうだったら、主によってと訳されたり、二節、主においてと訳されたり、あるいは主に結びついてと訳されたり、様々に訳されたらみんな縁なんです。の中にということです。だから、主の中にあって、主の霊、主は霊であるから、主の霊のうちにあってというような意味になります。それで、私たちはですね、それ、この感じの主にあってつがなかったら、しっかり立てと言ったって、立てない。いくらでもと思う。私もかつて、キリスト教なんか知らない時には、非常に苦しいいろんな問題が迫ってきて、本当に苦しいんだことがあります。大学入ってもそれは続いたものだから、あまり苦しくて、下宿でおることはできなくて、ずーっとですね、夕方近いのに自転車でずーっと、京都の北の山、北山へぞーと行って、あてどなく行って、大原のところのあたりがぞーっと遠くまで行ったんですね。ふっと見たら山道があると。実は一覧のところ、京都の北山はですね、いわゆるのハイキングとか、山を歩くのにトレッキングというか、いっぱい道があるんですね。千年の歴史があるから。で、そこからぞーっと行って、パッと開けたんですね。霊的に開けたもの。あれは今でも忘れないです。もう55年もっと前ですけど。そこの時から私本当に山が好きになって、未だに56年だって。一番行きたいところはっていうと、東北とか北海道の山なんですね。で、サビアのことに17年前から、この間あった北海道のセタナ。 セタナの方へ前に行くようになったからですね、その帰りに大雪山とか遠くの山々に行くことができるようになって、そして少しでもそれを決して行けない方々のための分けしたいと思って、インターネットで今日の御言葉は写真とかですね、はがきとかにしたりしてきたわけです。ちょっとその今日の御言葉に添えてあったこの野草の樹木たちというのは、このインターネットのメールソフトを変えたために全部登録しなさないと一斉送信がグループでできなくなってしまったから、まだそれがちょっとできてないんですね。もうじくできると思いますけども、で、まあ、そういうふうにですね、この主にあって立てと言われても立てないと、そんなんでしっかり立つことができるんだったら自ら自殺しさえする人はいないわけです。それでこれは主によってというのはとっても大事なことですね。物を見るときでも朝でも主によって見るというのが大事であるように、私精神的な問題において立ち上がろうと打ちのめされてですね、自分の罪、他の人からの悪口、攻撃、間違って嘘を言われる、あるいは家庭の問題であると誰にもなかなか言えないとか、自分が事故を起こしたら非常にこう周りから追い詰められると思います。昨日だがなんかそこの近くの城之内高校のしかも教頭がですね、真夜中にお酒をいっぱい飲んで仲間のしかも先生と酔っ払って車を運転したわけでしょうね。ほんで電柱に激突して、捕まったとか、まあちょっと驚いたけどもですね、徳島市中心部の高校の教頭先生が言葉で夜中に酒を飲んで同僚の先生と止める人もいなかったのかと、本当に驚かされたですね。まあ、あの日頃ですね、お酒飲んで絶対ダメって教えとったはずですよ。それなのにそんなことを教えても、そういうふうに、まあ、愛情たんだったら非常に追い詰められてます。教頭から一般平に格下げされて1年間くなと。まあ、そういう時に初めてですね、自分が何に頼っていた、何に会ってきてたか、自分の内なる元気、力、自信、誇り、ああ、もう、まあ、教頭になったぞ、次は校長だと。そういうふうな、まあ、った誇りの中に、自慢の中に、その中にあって生きとったのか、はっきり思い知らされるんですね。それも家族からすごい攻撃、周囲からも徹底して攻撃される、生徒からも子供からでも、何やの先生は、まあ、ずっとそれは消えないですよね、多分。私がかつて小学校の時に、担任だった5年、その人も交通事故を起こして、人身事故だったそうですね。ずーっとだから休んでおったけど、ずーっと晩、だいぶになってから、もっぺん、だけど、最後の学校ですね、かつて教えてもらった生徒同僚になったわけですね。短い期間に担任いるんだけど。で、以前にはきつい先生だったのが、全然違うように柔らかに、まあ、当然なっていたわけですけども、非常にだからもう追い詰められたということも聞いたことがあります。まあ、そういう時に初めて私は、何によって、何のうちにあるのかと。ほとんどの場合は自分の考え、他人の考えや評判、こう見てくれるだろうというその他人の考えや思いのうちにあって生きてるわけです。することも考えることも、何でもそうです。自分がこう言ったら褒められるか、よく思ってもらうか、自分のうちにあってですね、物を言ったり語ったり。そうでなくて戦前なんかはですね、天皇のうちに無理やり降ろされた。何でも感動天皇、歌を歌うときの天皇の世が、君が代は永遠にあるように。そういうふうに君が代みたいな歌をですね、今でも歌えるというようなことをですね、歌わなかった口元で見て、歌ってないと呼び立てると。大阪なんか東京なんか、まあ、ひどいことをすると思いますよね。そして世界とか日本の平和や自由を歌うような歌はですね、歌わないのか。私も、教員の時から決してですね、君が歌わなかったんです。最後の学校で立ちもしなかったけれども、私のそういう考え方を知ってる、それであえてですね、知らぬふりをしておったわけですけども、老学においては、その君が代の意味がどうか、詳しくですね、 詳しくか、私は、相当、あれに関しては、先生方の配ったわけですね。キメガネ歴史でどんな意味で使われたのか。どんな意味があるか。生徒たちにもそれを教えたわけです。で、歌おう、こんだけ意味を教えたから、歌おうと思う人は歌った。いや、やっぱりこれ歌えないと思ったら、歌わないといいと。私が言った。また全員がですね、私の方教えた。歌わないと言い出した。ほんと大騒ぎなんですね、学校は。意味を知ったら、君が弱はと。さざれ石が岩になるまで。あれは科学的には間違って。岩がさざれ石、小さな石になるので、さざれ岩、石がですね、岩になることありえないけど、誰も批判しなかったわけです。天皇の御代が永遠に続けて岩になりますようには疑うですね。本当に歌えるのかと。それを歌わして戦争に駆り立てていっておったわけですよね。まあ、とにかくそれがあって、そういう何が言いたかというと、そういうふうにみんなの人間が天皇のうちにあるように強制的にですね、教育も何もこう引っ張り込んでいったわけです。それで天皇という傀儡の偶像なくうちにおいて、それから戦争に駆り立ていけ。天皇のために死ぬんだ。というふうなことで、天皇万歳と言って死ねとか言う。そんなこと一生懸命教えてやったから、三浦綾子さんなんかは、戦争終わってから、本当に自分も嘘を言ってきたと。間違いを教えてきたので、やめたぐらいだったですね。まあそこまで潔くやったので、一つは神様は三浦さんを用いられたということだと思いますが、まあ、そこで、この、いうことですね。死にあってということは、私自身が、これは誰でもですね、キリストを信じた人は、この程度は、大きいか小さいかはあっても、主にあって立つことができるようになったから続いていくと。信仰が。ここにこうして集まる。まあ、今、コロナのせいで、まあ、10人、十数人しか集まってないけども、みんなですね、こうして、ここも、習慣ももう、70年近くになるかと思いますね。初めて小さな集まりから出発して。それとこう続いているのは、主にあって立つ人たちが、やっぱり続いたからです。主にあって何らかの意味で精神的に立つということはなかった。このと決して来ないわけです。一時的に来る。私も高校、あるいは勤務の学校でずっとですね、放課後に読書会、聖書とか、あるいはプラトンとか、論語とかも含めて、親鸞の一部とか。その時に熱心に参加していた人でも、県外に就職に行ってから、そういう集まりがなくなったら、熱心な人だったのに全く忘れてしまうというか、もう捨ててしまうという人もいろいろおったわけです。こういう集まりっていうのは、私たちが主にあって立ち続けるためには不可欠なものですね。どうしてもですね、一人で読むと言っても、他の様々な、まあ、闇の力、そんなんやめとけという。あるいは電話がかかってきたり、テレビがあったり、ラジオがあったり、CD があったり、ちょっと用事を思い出して、お茶を飲みたくなったり。もう集中できない。難しい。集中が難しい。けども、集まるとそれなりにですね、集中ができるということですね。イエス様が言ったように、二人三人、共に、おるときには、私もそのうちにおると。主が来てうちにおってくださる。と私たちも主のうちにおることは容易になる、簡単になるわけです。まず主が来てくださる。そして私たちも近づいてくださっている主のうちにおると。いうことですね。祈りなり、賛美なり、御言葉なりによってですね。だからそういうふうに、この一言はとても大事なことになる。他人の考えによって立っているのかということですね。本当に主によって立った人は、周りがみんな敵になって殺そうというようなことであっても一人立つ。マーティン・ルターは、お前のこの主張を捨てろと、カトリック教会の批判を取り下げろというようなことを言われたときに、総殿からは、お前の命はないぞというぐらいに、脅迫もされたり、本当に命が危ないという時もあったわけですが、そういうみんなのところですね、我は一人立つ、主によって立つと言い切ったことがあったんですね。 本当に主によって立つときには、本当に一人でやっても立つことができるというのが、いわゆるこの、殉教した人とか、それに次ぐような人たち、みんなそうです。最初の殉教者、ステパノは、周りがみんなですね、自分の真理を語ったために、非常な憎しみを持って襲ってきたわけですね。石をこう投げつけ、寄ってた方を大声で叫びながら。そうしたらですね、まあ石を投げつけるっていうのは実際考えてみたらですよ。読むのは簡単だけど、投げつけたら川やどこに当たるかわからないわけです。死ぬぐらい投げつけたってこと、ものすごい一発投げられたら今度バーンと痛くてですね、これだけでもどうかなりそう。そういう中でですよ、石が投げつけられてみんながわーって叫んで、本当は天がパーッと開けて、神様とキリストが見えたって言うんですよ。本当に主にやって一人立ったらですね、こんな危険な時でも開けるということですね。聖書の中には、我々の目で見たり聞いたりするだけ、実際の生活の中でわからないことはたくさん書かれてあって、人間はどこまで高いところまで引き上げられるかと。主の技がどんなであるかっていうことは聖書を見て初めてわかるということですね。まあそういうことで、こういう一言。それから、当然、次に、同じ思いっていうことも、主にある。イエス様のうちにある。あるいは、聖霊のうちにあることはなかったら、クリスチャンといえども、様々なちょっとした意見の違いで争い合うということが起こってしまうわけです。本当に聖なる霊、キリストの霊のうちになったら、キリストは殺されてでもですね、相手を憎んだりしなかった。絶えずどんな敵対する者にも祈ったと。そういう精神があったらどうして武力を持ってやっつけたりするってことはできようかということですね。ですから、この死にあって同じ考えを持つということはまさにですね、このとっても大事なことなんですけども、エクレシアが一つになる。本当に聖霊が豊かに注がれたならば、一つになるだろうということです。人間の努力ではできない。自分の考え、思いが正しいと思って、それを主張して、相手間違いだって言い出した。それも議論になってしまうわけです。自分の意見を言えば言うほど分裂していく。小さなとこまでここは違う、違うと言い出した。そういうことで、主の霊になければ、うちになければ、一つにはなれない。たとえ罪を犯した、悪いことをしたと。でも攻撃するだけで主の霊のうちになかったから、あいつは悪い、悪いと思う、心の中で思ってしまったら、どうしても分裂する。本当に主の霊があったら、悪いことをした人のためにも祈るだろう、ということになります。そういう思いは一つになる。相手まで憎んでやっても、憎んでやっても、自分の方に祈ると、こういう意味では一つに、祈りは一つにするから。そういう状態になれば当然ですね、様々なことが起こっても、主において喜ぶ。主にあって喜ぶというですね、この四節の言葉。苦しいことがあっても、主のうちに深く浸されたときには、これも、やっぱり主から来てる。どうしてかわからないし、早く癒してほしいと。この苦しみを癒してほしいと。もう死にそうだ。という場合でも、ステパノが見たよ。開いてですね、お前はしっかりとですね、私は捉えてるんだと。苦しいけど、もう少しの忍耐だと。いうふうに言ってくれるであろうということです。信仰と希望、神様の慈しみ、愛はずっと続くという。私たち信じてするならば、希望もあり、また神様の愛も続いているのが見えてくる。そういうことでですね、この四節も、主にうちにあって、遠距離を、主のうちにあったらいつも喜ぶことができるということ、高い目標ですけれども、そこまで来なさいと、招いてくださっていると。 聖書に書いてあるようなこと、できないできない。当たり前のことで、簡単にできることなら聖書は書く必要はないことです。主にあっていつも、すべての時においてですね、喜ぶというのは最も高い目標をやるわけだから、主の霊が本当に豊かに注がれて、主のうちに私と豊かに留まっておるならば、こういうふうに、ところに高い境地に近づいていけるということですよね。こんな高いところがあるんだと。それを見るだけでも私たちは主の平安を得る。実際に山行けなくても、高い山、雪の高い山を見るだけでも、どっか心安らかになるというところがあるわけですね。我、山に向かって目をあぐってことがあります。我が救いはどこから来たるか。そういう山を見るだけでもですね、ああいうところから山を作った、動かない、ああいう格好とした、そういうところ、神様から来るんだということを、思いを誘われるわけですね。そういうことで、主にあって常に喜ぶという、重ねて言うって言ってますね。喜べと。これは、アギョムだとも強調したことはなってるんですね。日本語どっか柔らかい感じで、強い表現とかなかなか、ならない。なんかと敬語。敬語を使わないといけないか、強い表現しやりにくいわけです。ゲームで、カイレテ、カイロテ、喜べ、エンキュリオ。主にあって喜べ、カイレテ、エンキュリオ。パントテ。パンっていうのは、パンアメリカンっていう、パンすべてというギリシャ語ですね。パントテ、すべての時において。で、パーリンでエロー、カイレテ。再度、再び言おうと、喜べ。そういうふうにですね、とても強調した表現になっている。カイレテ、エンキュリオ。パントテ、すべての時において。パーリン、再び言おうと。エロですね。再び言う、エロー。帰れて。帰ろう、喜ぶという言葉ですが、これは主にあることがなければ、こんなことは喜べない。ですよね。今、実際にとても苦しい病気で入院されている方もおられるし、ずっと何十年かも、30年以上もですね、寝たきりで首からしても動かない方もおられる。その他いろいろな方々もこの小さな集まりにもおられるわけですが、その様々な苦しみっていうものは誰にも言えないようなことがあるからこそ苦しいと。言ってもどうもならない。その苦しみは。痛みというのは。言ったからといってですね、こんなに痛い苦しいと言ったから誰も受け取れないわけですね。本当に。だけど本当にこれは主にあるならば軽くされる。主にある人本当に祈れば、それは聞いてくださって軽くすることにつながるということは当然ある。ということで、このことですね。他にもたくさん出てくるわけです。で、ちょっとですね、この今のフィリピンで近いところだけ見ていますが、フィリピンの手紙、フィリピンですね。まず一章の14節。一章の14節見ますと、ここでは、主に結ばれたと訳してあります。さっき言ったように、主にある、遠距離を。ですね。一章の十四。主に結ばれた兄弟たちで同行。それから、次のところですね。26節。一章26も、キリストイエスに結ばれている。まあ、こういったことも主にあってということです。それから、次、二章の一節。二章の一節。キリストによる。これもキリストに、うちにある。キリストによる、あげます。これも同じようなことです。 それから2章の19節。主イエスに、ここは寄ってと訳す。ここも主イエスに会ってということです。2章の19節。それから2章の24節。2章の24節も、私自身も間もなくそちらに行けると、主によって、主にあって遠距離用です、これも。29節。これも、主に結ばれていると言いますが、これも主遠距離用なんです。主にあるものとして大いに。3章も1節。ここにもありますね、今のこと。主にあって喜べ。主においてとあります。から三章の九節。キリストのうちにいる。これも縁です。三章の九節。から今日の四章は今言った一節、二節、それから四章では四章の四節、四章の十節、それからまた気づかないような訳になってますが十三節、十三節、私を強めてくださる方のおかげであります。これも縁なんです。すみません、これキリストですね。キリストのうちにあって、だから縁と訳しているのもあります。こういうふうに訳語に現れてないのもあります。で、19節もイエス・キリストのうちによってと、ここはよってです。最後の21節、キリストに結ばれている。このまた、あれです。まあ、こんなふうにですね、フィリピだけでもたくさん縁キュリオ、あるいは縁クリスト、あるいは彼によのうちにあった。そして、それと同じ意味の表現をさらに強めた表現が、ヨハネ福音書では、あの有名なブドウの木の例えで、ヨハネ福音書では、私はブドウの木、私のうちにとどまれ。その場合には、どういう言葉かというと、メノということですね。これはメノという言葉はリメインと言うで、アバイ、とどまるということ。あなた方が私のうちにとどまり、なれば、とどまるな。私もあなた方のうちにとどまる。うちにあるということです。そういうふうにですね、ヨハネ福音書ではこのメノーという言葉をたくさん特に使っているんですね。うちにとどまる。我が愛におれ。おうということ。我が愛のうちにとどまれという意味なんですね。ところが、訳語がつながる、結ばれてとかですね、つながるとか、あるいはおるとか、それかうちにとどまる、いろいろに訳されておるから、このメノーということはたくさん使われて、これまたわからないようになっていますが、そういう意味で、パウロもヨハネもですね、このうちにとどまると非常に重要視していたと。私たちキリスト者もですね、キリスト者でなくなるようなと、これはうちから出てはみ出した。この世の中の人間の考えのうちに引っ張り込まれる。ですね。まあ、これくらい努力してもダメなんやと。真実は一体どこにあるのか。正義はどこにあるのか。ないわ。と思ったらこれ引っ張り込まれたわけですね。主の永遠の正義、正しいこと、清いもの、そういうのがしっかりと止まる。立つんだ。そうすれば、喜びは自然に来るというわけなんですね。はい。そういうことで、ですね。 スカイプのネットの方々ね、ちょっと今言ったことをコメントとして箇所なんかも書いておきますので、もう少し、今次々言って追えなかった方は後で見ていただいたらいいと思います。ちょっと長いですけども、このメッセージ欄に貼り付けてあります。死にあってということは、死にあって死ぬも結ばれた役者どうこうとかですね、遠距離をどうこうと、でこれはですね、エペソ書も13回、コロサイ書も4回以上、獄中書簡だけで、エペソ、ピリピ、コロサイだけで30回以上ですね、種のうちにあるっていうようなことは使われていると。それぐらい根本的に大事だからですね、いつもパウロは種のうちにあって語り、種の霊をいつも豊かに与えられていたからですね。こう非常に高いあり方を示されたら、本当に、私たちは、いつもですね、キリストを信じると言いながら、かえして自分のうちにあっていいものを言ってる、行動してる、ってこと、本当に多いということを知らされます。その度に十字架に立ち返って、許しをいただいてですね、それこそまた主にあって立とうという力も与えられるわけですね。はい、そういうことで、今日は特に主にあって立ち、主にあって喜ぶ、ということをですね、私たちも心に毎日、朝起きてから休むまで、心に留めていきたいと。で、そういうことは全くわからない方々、圧倒的に多いですので、そういう方々が主にあるという言葉を知るようにですね、日々、周囲の方々のためにも、あるいは国は様々な災害を起きた方々のためにも、祈りを続けていきたいと願うわけです。はい、以上です。
ありがとうございました。今受けた御言葉を心に留めるために、しばらく黙想をしてください。